ちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1部では、上司は部下の何にストレスを覚えるのかということでこう、ね掘り下げてまいりました。
はい。
でここで改めて第2部では、では部下に求める不可欠なベーシックスキルとは何か、ここについて改めて深く教えていただけますでしょうか。
そうですね、やっぱりさっき、ハーズバーグの匂い理論とか重要緊急マトリックスとか、まあ、なんちゃらの法則とかね、まあ、何々の法則なんたら心理効果とかね、いろいろあるわけですよね。
はい。
例えばコミュニケーションでいうとドアインザフェイステクニックとかアンカーリング効果とかね、
はい、
ダブルマインドとか、まあ、いろんなテクニックがあるんですけど、これは絶対達成プライム会員であれば私の組織営業力アップ DVD、 この教材を視聴することができます。コミュニケーション編みたいなものがあるので、
はい、
膨大な数のそのコミュニケーションテクニックをご紹介しています。
うん。
ですからまあ、それを知るだけでもね、
はい、
面白いし、うん、ああなるほど、こうすることによって人の心の動きって変わるんだみたいなことは分かるじゃないですか。
はい。
でさっき言ったみたいになんちゃらのフレームワークとかなんちゃらのマトリックスとかって言われても、うん、まあそれ一個一個ね、教えてもらっても困ると思うので、
うん、
やっぱりこう体系的に学ぶっていうことが重要なのかなと思うんです。
なるほど。はい。
うん。で、まあ、どっから入ってもいいんですけど、
はい、
でもそのできれば網羅的に知っておいた方がいいかなって思うんですね。
うん。
でこれは絶対達成プライムの会員の皆さんだったら、いろんな教材、最近の教材で、お話ししていることです。
はい。
特に絶対達成、新入社員フォロー研修っていう、うん、動画があります。
はい。
でここでもかなり喋ってるんですけど、ベテランだろうが、その入社ね、1年目だろうが2年目だろうが、もうそこはね、もう関係がないと思ってて、その知識っていうのは、そのベテランじゃないと分かんないってことはありえないんですよ。
そうですね。はい。
だから私は大学行ってませんけど、その大学でね、経営学部とかあるわけでしょ。
はい。
そうすると、そこで経営を勉強してるし、会計とかね。
はい。
税務とかっていうのはもう学生時代から勉強してる方っていっぱいいて、で知識で理解してる人、もちろんその実務やっていないから実際にそれを仕事っていうかね、その生業にするかっていうのはそれは別の話じゃないですか。
はい。
だけど知識として理解するっていうことは、その40になったらとかね、50になったらじゃないわけですよ。
うん。はい。
うん。それは18歳でも19歳でも別にできるわけですよね。うん。
はい。
うん。ということはもう早めにやっておいた方がいい。
うん。
これブロックしてるのは多分そう、経営者とか中間管理職の方が分かんないもんだから、だからまあ入社2年目とか3年目だとまだ早いみたいな感じになっちゃう。
はい。はい。
うん。だけどもう最初から経営の勉強はしておいた方が私はいいと思います。
うん。はい。うん。
だからまあ経営の勉強って何かって言ったら、まあ当社がねアタックスですから会計と税務の会社ですので、やっぱり財務は知っておいた方がいいんだろうなってすごく思うんですね。
うん。はい。
うん。
はい。
会計の知識とか、でそこからやっぱりビジネスモデルとは何か、マーケティングとは何か、戦略とは何かとか、
はい、
そういったものですよね。
はい。
でさらにまあそこら辺が上位概念だと思うんですよ。
はい。
うん、法律まではまあいいと思うんですけど、
うん、
中小企業診断士の勉強とかすると、その、ね、組織論とか、ね、あの組織っていうか経営の法律みたいなことも勉強するわけです。まあ、そんなことはいいんですけど、ただ本当にベーシックなその財務的なこと、
はい、
最低限ですよ本当に。うん。漫画とかその絵がたくさん入っているその財務の本って世の中いくらでもあるわけですから、
はい、
うん、それを読むぐらいでもいいと思うんですよ。
うん。
話全く通じないんであれば、
はい、
いけないじゃないですか。
うん。
うん。なんで売上目標達成しなくちゃいけないのかとか、なぜ利益目標達成しなくちゃいけないのかってよくわからない、
うん、
会社が言ってるからとか、
はい、
うん、なんか上司が言ってるからっていうふうだとやっぱ納得しないですよね。
うん。
さっきの話で A のパターン、 B のパターン、 C のパターンっていうのがあって、なんで A のパターンは課長が言ってる通りこうで、でなんで B のパターンはこうで C のパターンはこうなんだっていう、その課長が言ってるとか部長が言ってるじゃないんですよ、それぞれ言ってることが違ってたら、はい、どっちが正しいんだみたいな話になるじゃないですか、
はい、
そうすると部下はいや課長に言われたんでってなるじゃないですか、
はい、
例えば部長からなんか指摘されたときになんでその順番でやってんの、いや課長に言われたんでって、いやだ課長に言われたからといってその順番はダメやろって言われちゃったりすると部下も混乱しちゃうじゃないですか、いやちょっとでも直属の上司は課長なんでって、
はいはい、
こうじゃねえんだよって部長が言って、はい、でなんでかをまた部長が言わなかったらもう訳が分かんないじゃないですか、はい、こうなんだよみたいな、
はい、
そして課長が出てきてなんでその順番でやってんの、いや部長に言われたかって、いやお前部長に言われたら何でもやんのかこの野郎ってなっちゃうじゃないですか、
はいはい、
そうするともうパワハラだみたいな感じになりますよね。だから先ほど言ったように知識があって、いや重要緊急マトリックスで考えたときにこうだからですと、うん、で課長に教えられましたと、うん、だからあの課長に言われたからということじゃなくって、まずこの知識があってこの知識に従って私はこの優先順位でやりましたと、うんうん、そうすると部長はああそうかってなるじゃないですか、
はい、
課長から言われたからじゃなくってその重要でかつ緊急でないところの方がやっぱり優先順位が先だからと、
はい、
うーってなるじゃないですか、部長もそうやって言われちゃったらもう理屈なんで、うんうん、まあ確かに、あそっかそうだな、うん、あなるほど、あ今回のケースは確かにそうだなみたいな、あ悪い悪いみたいな感じになりますよね、
はいはい、
うん、だそうなるといいと思うんですよ。だから なんでこのあらりをね、やんなきゃいけないんだ、あらりを意識しろとかね、例えば言われた時にあらりってなんだよみたいなとか、コスト削減しろって言われた時に、はい、いやコスト削減ってうちの会社もなんか危ないのかなとか思っちゃったりすると、はい、なんかおかしいじゃないですか。
うん、
やっぱりその最低限の会計の知識があればそりゃそうだよなみたいな、その財務を健全化していった方がいいわけなんで、別に会社が危ないだろうね、はい、どうのこうのっていう話じゃないと思うんですよ。労務の知識っていうものが最低限あるんであれば、あそりゃそうだよね、こういうことはやんなきゃいけないよなと。労務の知識全然ないんであれば、なんかパワハラやられてるとかね、
はい、
なんかそれモラハラじゃないですかみたいな感じになっちゃう、個人の主張ばっかりしちゃうっていうモンスター社員が出てきちゃったりするじゃないですか、
はい、
だからそういうのを防ぐ上でも正しい知識を見つけましょうっていうのがあって、でその知識っていうものを、はい、その管理者ばっかりにやってるケースがある。だからあるそのパワハラの書籍を最近出した方がいて、
はい、
でその方とクラブハウスで対談させていただいたときに、もちろん管理者教育は大事なんですけど、社員に対してもしっかりやらないとダメ、わけも分からずハラスメントって言ってくる人がいっぱいいるから、
はい、
最近は、
はい、
だからその知識武装をその会社側だけやるっていうことではなくって、ちゃんとそこで働いてる全ての人にしないと話が噛み合わないんですよ。
いや本当に話が噛み合わないの一言につきますよね、本当に。
はい、なんでこううちってノルマ主義なんですかみたいな感じで言ってくる人がいて、いやノルマの意味分かってますっていう感じですよね。だからそれなんか変に報道とかその世間の風潮にこうなんかね、左右されてしまう、
はい、
そのベースとなる知識がないからですよ。
はい、
だから例えば社長がなんかこれまで言ってきたことと違うことを言い始めたとするじゃないですか、
はい、
部長がなんか言ってることがねなんか違うと、で方針転換ばっかり繰り返してると、なんだかさっぱりわからないみたいなことをこう現場の人たちがよく言ったりするんですよ、
はい、そうですね、はい、
よくよく聞いてみると、はい、いやそれ方針転換じゃないんじゃないですかって言いたくなるときってあるんですよね。それ単純にその PDC 回してるだけでしょ、とか、これまでのやり方を反省して別のやり方をしましょうっていうのは当たり前の話であって、
はい、
それは早めに切り替えるっていうのはとても勇気が必要なんですけど、それをスピーディーに叱るべきタイミングでできるっていうのはこれ素晴らしいことなんですよ、
はい、
だから芯がブレてるんだったらそれは違うじゃないですかってなるんですけど、
はい、
芯は同じなんですよ、つまりこう木でいうと幹とか枝っていうのは変わらないんだけど葉っぱが変わっていく、
あすごく分かりやすいです、はい、
だから幹を見てない、本質を見てなくって、で 枝葉のことばっかり見てるから、
はい、
部下が、
はい、
何やったらいいかさっぱり分かんないですよみたいな、あれやれこれやれ言われてって、で自分で考えろ言われますけどみたいな感じになる。ちゃちゃちゃちゃちゃってことなんですよ。本質は全然変わってない、
はい、
うん。例えば新規開拓やらなくちゃいけないんだったら新規開拓やらなくちゃいけないんだけど、
はい、
でも新規開拓のやり方を変えてるだけとか、これを何ヶ月間かやってみたんだけどやっぱりちょっとうまくいかない、そのうまくいかない理由はこうだからみたいな、そしたらこれぐらいのタイミングでやはりある程度意思決定をして、
はい、
このやり方から撤退して、まあ、別のやり方をしていくと。だからそこの、なんていうんですかね、意思決定のタイミングであったりとか、
はい、
その意思決定のプロセスっていうものが間違っていないんであれば、なんかコロコロコロコロなんかね、方針転換を繰り返してるとは言わないんですよ。
はい、そうですね。
だからその、そういうことがわからない人がいるわけですよね。
いますね。いますね、はい。
だからその戦略とは何か。だから上位概念がわかんないと本質とわかんないんで、まあ、経営とは何か、財務とは何かとか、ビジネスモデルって何、マーケティングって何とか、戦略とは何か、でそこからさらに下に行くと、そのマネジメントとは何か、リーダーシップとは何か、だからそのマネジメントって、そのよく、まあ、余財管理大学の YouTube の動画でも喋ってますけど、その目標達成させるための経営リソース、効果効率的に配分することだと。
はい、
だからその経営が分かってないと経営リソースで何かが分からないじゃないですか、
はい、
財務的なことが分からないと、その人物金とか情報とかスキルとか信頼資産とかそういったものが経営リソースなんで、そうすると金って言われてもってあるじゃないですか、財務が分かってないと、
はい、
人って言われても労務のことが分かってないとよく分かんないってことがありますよね。だからそのマネジメントを理解する上でも、その前提となる知識っていう、そのベースとなる知識っていうのが必要だったりするわけですよね、はい、そういうことなんですよね。だからまあそこ、マネジメントが分かってリーダーシップが分かってとか、
はい、
マネジメントとリーダーシップって別の話ですよと。だからリーダーとマネージャーって兼任しなくてもいいし、私としては しない方がいいんじゃないかって最近よく言ってるんですけど、その意味がよく分かんないって言ってくる人がいるわけですよ、
はい、
それはベースの知識がないからですよっていう、
はい、
でこういうことが分かっていくと、あの転用ができるんですよね、いろんなことの。
そうですね、そうですね、本当にそうだと思います。
でちょっとあの緩い話を今からしたいと思うんですけど、
はい、
ツイッターを最近頑張ってて、
はい、
でツイッターっていうのは皆さんあの全然やらない人もね多いと思うんですけど、あの多分知ってるのは140文字なんですよね。
そうですね、はい、
はい、で140文字の中にこう何か書いてでツイートをすると、
はい、
でもちろんそのビジネス利用してる人っていうのはそのツイートがイケてるとめちゃめちゃこう拡散していって、こいつ誰だみたいな感じでファンが増えていく、
はい、
これがその SNS のいいところなんですよね。拡散していくっていうのが、
そうですね、はい、
知らないところでどんどんどんどんこう広がっていく、私のメルマガはあの基本的に広がっていかないです
もう
閉じたデータベースに対してメルマガを配信してるので、
はい、
だけど SNS っていうのはその、まあ、良さもあるし怖さもあるということなんですけど、この140文字っていうのがリソースなんですよ。
なるほど、なるほど、はいはいはい。
これが例えばあのブログとか、例えばフェイスブックとか、まあ何でもいいんですけど、ホームページのね、なんかね、そのページでもいいんですけど、まあある程度無限に文章を書けるとなると、こう限られたリソースにはならないですよね。ですから今働き方改革によって、まあ本当私たちってなかなか残業できなくなってきた、
はい、
そうすると毎日7時間とか7時間半ぐらいである程度決着つけないといけないんですよね。
決着、確かにそうです、はい、
でツイッターもそうなんですよ。140文字以上書いちゃうともうツイートできないんで、140文字で決着つけなくちゃいけないんですよ。
はい、
で、もしね、お暇があったら私のツイートとかたまに見ていただければいいんですけど、
はい、
ある方に教えられたのが、
はい、
ヒストリーを書けって、そうでないとダメだっ って言われたんですよ。
なるほど、ヒストリーですか。はい、
うん、ですからまあ、はい、よくあるのがこう名言的な感じ、
うん
うん、こうすればうまくいくみたいな、はい、成功哲学的なことをツイートする人がいるんですけど、まあ、それは140文字では書けますよ。
うん、
ですけどヒストリーを書く、それはあなた自身の言葉になりますよね。だから名言だったら誰がね、つぶやいても同じような感じじゃないですか。
うん、
ですけど例えば過去の自分がいますと、私は昔こんな自分でしたと、でそれはもう悲惨な物語でしたと、
はい、
でもあるきっかけで私は変わりましたと、
うん、
でそれによって現在の成功がありますと、
はい、
でそれによって何に気づいたのかっていうのを名言チックに最後に書くんですよね。
なるほど、はい、うん、
で今喋ったのは過去の自分、悲惨な物語、変わったきっかけ、現在の成功、そして気づきと名言なんですよ。
うん、
1,2,3,4,5,6個ぐらいの要素を140文字で書くんですよ。
かなり制限かかりますね、うん、というかあのかなり考えないといけないですよね。めっちゃくちゃ考えないといけなさそうです。
うん、でこれってやっぱりそれぞれの情報とか名言というのを分配していくってことなので、やはり管理マネジメントなんですよね。
なるほど、はい、
うん、これだけの140文字の中にどのリソースを詰め込むのか、あれも詰め込みたい、これも詰め込みたいってなっちゃうと、こうツイート連続させちゃう、そんなの誰も読まないんですよ。
はい、
一つのツイートに込めなきゃいけなくって、
はい、
でシンプルさに美しさがあるから、だから、はい、そのものすごくソリッドっていうか、
うん、
そぎ落とされたその短い文章が連続するんですけど、そこになんかすごく深いものがあったりすると、こりゃすげえなってなる。これ書いたの誰みたいな、
はい、
過去こんな自分だったのが今すげえイケてると、え誰なんってなるじゃないですか。
うん、
全然知らない人がどんどんどんどんこう拡散されていくわけなんで、
はい、
そうそう、その人のプロフィール見るじゃないですか。その人がなんか絶対達成シリーズっていうね書籍を書いてると、誰なんやこいつみたいな、ちょっとフォローしていこうかなみたいな感じになる。
はい、
うん、そうやってファンが増えていくんですよって教えられたんで、
うん、
おー大変だなと思って、
はい、
でも自分にはその管理とは何か、マネジメントとは何かっていうのが分かるので、その転用しますよね、この知識を。
うんうんうんうん、はい、
なるほど、ツイッターもこれマネジメント能力必要だなと思って、
うん、
自分の中のそのリソースっていうものをどのように140文字の中で分配していくのか、
うん、
分配配分していくのかっていう、これが腕の見せ所だなっていう、
うん、
だから組織マネジメントってそういうものじゃないですか。限られた人数がいて、で限られたスキルじゃないですか、
はい、
でみんなの持っている信頼資産、お客様との信頼資産とか社内の信頼資産みたいなものがあって、で私たちが使えるお金も限りがあるわけですよ、
うん、
で働き方改革によって昔よりもかなりね労働時間、総労働時間が減っていると。
はい、
でずっと私はコラムとか書いていたわけなんですけど、だらだらだらだら文章を書いていたのが140文字って言われちゃうと、って、まあ、無理みたいな感じじゃなくって、
うん、
いやこれって腕の見せ所だよなと。
うん、
そうするとライティングスキルがあればいいってことじゃないなみたいな、
はい、
うん、どう言葉というか その、ね、それをチョイスするのか、
うん、
うん、分かりやすい熟語を使う必要もあるし、でもたまにちょっと名言チックにひねらなくちゃいけない、メタファーをどう使おうかなとか考えたりするわけじゃないですか、
うん、はい、
うん、だからそういうことだと思うんですよ。
うん、
今本当にあの私たちってリソースが限られている、
うん、
でそれに対して不満を言ってもしょうがない気がするじゃないですか。うちの部下ってもう本当使えないんですとか、もううちの部署にね、つけられた予算ってこんだけしかありませんみたいな、
うん、
うん、また2人辞めたよみたいな、
うん、
どうすりゃいいのみたいな、はい、絶対無理ですっていうふうに言うのか、いやこの限られた時間、限られたリソースの中でどうその成果を最大化させるのか、目標を絶対達成させるのか、そのためにはやっぱりね、まあ、結論同じなんですけど、ベーシックなそのベースとなる知識が必要なんですよ。
うん、
それがないと、さっきね第一部でもおっしゃられたように分からないんですよ。分けることができないから、
そもそもベーシックなスキルがないと、知識がないとってことですよね。
分けられないから、
うん、
もう頭整理できないじゃないですか。も
う
これはいらない、これはいらないって分けられないですよね。
う
ちの桑原の言葉で言うと、
うん、
うん、 分けられないもんだからもうこれも必要あれも必要ってなっちゃうと、いやもっと人増やしてくれ、もっと予算つけてくれとか、あれもやりたいこれもやりたい、そうじゃないとうまくいきませんよみたいな感じになっちゃう。そうやってマネジメント能力がないって言ってるようなもんじゃないですか。
そうですね、そうですね、はい。
ですからあのマネジメントだけじゃないんですけど、でも多分これを聞いてる方の大半はマネージャーで、であの今いろんなところでも言ってますけども、その末端 の、 その、ね、新入社員、昨日入社した人であってもマネジメントは必要なわけですよ、うん、自分自身をマネジメントしていかなくちゃいけないんで、
間違いないです、はい
はい、自分の限られたリソースっていうのがあるわけですね、
うんうん、
足りないものがいっぱいある、だけど平等に時間はある、じゃあその時間をどう効果効率的に自分なりに配分するのかっていうのを自分でやらなくちゃいけないじゃないですか、
はい、
うん、上司がやってくれるってそんなわけないですよ、上司はめちゃくちゃ忙しいんだから、
うん、
うん、なのでここら辺ってすごく大事で、だから効果効率的に配分するためには分けなきゃいけないんで、
うん、
どう物事を分けますっていう話になりますよね、
はい、
知識で分けていかなくちゃいけない、
うん、なるほど、はいはい、
だから、うん、あのぜひですね、こうベーシックスキルというのは、まあ、当社のベーシックスキルプログラムっていうのがあるので、まあ、それを勉強していただいてももちろんね、はい、研修受けていただいてもいいんですけど、
うん、
でも、まあ、そもそも絶対達成プライム会員であれば、先ほどご紹介した組織営業アップの教材とかあるので、
はい、
まあ、コミュニケーションのことあの最低限知りたいんですっていうんだったらコミュニケーションとか、
うん、
まあ、いろんな教材がある。
そうですね、はい、
例えば、うん、私がおすすめするのは例えば土台マインドの、ね、養成 DVD とか、
ね、
教材がありますので、
はいはい、
うん、部下があのどうやって報告連絡相談をしたらいいのかこんなものすごく基礎的な話じゃないですか、
はい、
だけどそのスキルってなんか言語化してあの伝えられるって言ったら私もちょっと危ういですね。だからもう一回その教材見返さないとうまく言えない、だからね、あのぜひご利用いただきたいですよね。一回多分視聴しただけではあんまり分かんないんで。
そうですね、はい、
うん、まだなんかちょっと分かってねえなっていう人はね、これもう一回見ろとか、
うん、
ちょっとレポート書いてみたいな感じでやってもいいと思うんですけどね。
そうですね、はい、
うん、でそのいろんなそのベーシックスキルっていうのがあるわけなんですけど、ベースとなる知識とかスキルっていうのがあるんですけども、
はい、
じゃあその中で最も重要なことって何かっていうことを第3部でお話をしたいと思います。
ありがとうございます。それではちょっとぜひねこの続き第3部に皆様お付き合いください。一旦こちらで、第2部の方は終了といたします。聞いてくださった皆さん、はい、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。